小沢敏夫、昔話へのご招待。西本美恵子です。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生をお迎えして、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週も柳田国男先生についてお話をお聞きしたんですが、今年の5月の25日26日に長野県飯田市の柳田国男館で開催した1101話を語る会 in 飯田柳田国男館が開催されたんですよね、
そうなんですね、その語りをね、ぜひ聞いてもらいたいと思って、
今週はいよいよ
聞
くことができるんですね。
そうですね、
はい、
で、言葉はね、僕たちはこういうふうに考えてるんですね。もちろん共通語でもいいんだけども、できればね、それぞれの土地の言葉でね、土地のアクセントで語ったらいいなと思ってるわけですよ、
はい、
ですから、いろんなアクセント、いろんなその音が聞けると思うんで、どうぞ楽しんでもらいたいと思うな。
はい、ではまず第1話からということになりますね。
はい、第1話はね、丹波の今西茂子さんに語っていただきます。
はい、
丹波の寝太郎。昔どっか知らんけど、父親が死んで母親と息子が二人で暮らしとったんやって。息子は家は貧乏やのに、ちょっとも働かんと毎日食べては寝てばっかりしとったんで、皆から寝太郎言うて言われおったんや。寝太郎の隣の家はどえらい心象よしで、一人娘があったんや。正月が近うなって、母親は寝太郎に、お前、時期正月が来るのにうちには持ち買う金もないわ、どないするんやって聞いたんやて。ほんだら寝太郎は、まあ正月になったら金儲けするさかい、待っといてんか言って言うたんやて。それから寝太郎は紙で紙霜をこしらえて、それを渋止めにしたんや。ほんでから、その正月になったら、寝太郎はその渋止めにした紙霜を着て、隣の家の井戸の後ろに座っとったんや。ほんだらそこへ隣の主人が井戸の神さんを拝みに来だったんや。新生よしの家に限って、元旦の朝間からどっこの神様拝んでやからな。隣の主人は、うちに娘に良い婿がありますように言って拝んだったんやて。ほんだら寝太郎は井戸の後ろから、隣の寝太郎を婿に取れって言うたんやて。主人は顔色変えて慌てて家の中入っていった。ほんで家の門なり、隣の寝太郎を向こうにもろうたらよい言うて神さんが言うだったって言うたんやて。ほんで隣の寝太郎を向こうにとったらよい言うことになって、主人は進んで寝太郎の家へ行き、母親に、あんたんとこの息子を向こうに欲しい言うて頼んだったんやて。ほんだら母親は、うちは一人息子やさかい、ようやらん言うて断ったんやて。そんでも隣の主人は、どうしても向こうに欲しい言うて頼んでるもんやさかい、寝太郎は隣の家の向こうになったんや。よう働くと思ってもろうたのに、寝太郎はちょっとも働かんと毎日寝てばっかりしとったんやて。隣の主人は怒って、寝太郎の母親のところへ行き、あない寝てばっかりではうちが貧乏になるさかい、返したい言って言うたんやて。ほんだら母親が、ようやらん言うのに無理やり向こうにとっといて、今さらよう受け取らんって断ったんやて。そんでも主人が、どないしても受け取ってほしいって言うてのもんやさかい、母親は、ほんだらぎょうさんお金つけてくれてんやったら受け取ってもええわ言って言うてやて。で寝太郎はぎょうさんお金つけてもって帰ってきたんやて。それから寝太郎はエロを働き出して、もろうたお金もあるし、寝太郎の家はどえらい心象よしになったんやて。今でおしまい。
場も盛り上がってましたね
盛り上がったよね、すごい話だよねこれね。こういう話を昔の人は平気でね楽しんで語ったんだよね。
いや面白いですよ ね、
豪快な話ね。
あの私たちがよく知る寝太郎の話とはちょっと違いましたよね。
そうそう、少しずつ違うんですよね、
はい、
でこういう人気者の主人公の場合にはさ、はい、各地でいろいろ色がつくわけよ。
あ、やっぱりそうなんですね、
う
ん、
そうそう、悪さがうんと拡大されたりね、
はい、
いろいろな色がつくわけです、その一つね、
はい、
うん、他にもいろんな寝太郎いるけどね。
あ、そうなんですか、うんうん、
だんだんに出てくるかもしれない。
あ、ちょっといろんな寝太郎に会いたいですねでは先生、
はい、
第2話いきましょうか、う
ん、次はね、新潟の石塚千佳子さんとおっしゃる方の語りです。
源五郎の太鼓。どーんと昔があった点がな、あっとこに源五郎という子だくさんの貧乏なトトがいたった点。子供がいっぺいるし貧乏らしい、トトの働きもようねかったてん。カカが正月が来るてがんにもちもつかんねし、子供らに年や魚の一切れでも食わしてやるものがね、なんでも貸せるがんがね、うちん中さぐねたらどっかから出てこねかな。そう思ってそこらあたりさぐねてみたれば、御門の前が出てきたてん。ああ、これで年や魚の一切れずつでも買うてきて貸せられる。そう思ってトトに恋にやらしたてん。トトが出かけた日はちょうどなぎがわりでさーめひらったてん。トトが町に着いたれば甘酒屋があって、トトあんまさびかったもんだすけ、いっぺん飲んであったまろうと思って飲んでしもだてん。こうしたればばっかうめかったもんだすけ、もう一杯って飲んでしもたてん。したば五文の前が三文になってしもたてん。いやいや、三文しかねえなってしもたべ。トトがそう思ってたそけ、向こうの方から古っぷしいぼっこれたような太鼓たげた太鼓売りがやってきたてん。太鼓いらんか、太鼓いらんか、三文に負ける、三文に負ける。とうとう、あいや、三文らば俺たげてるべ。そう思ったら、その太鼓俺が怖え、って言うてしもだって。とうとう、年や魚小金で、古っぷしぼっこれてるの太鼓こうて、元気よ、おっきい音鳴らしながら打ち蹴ってったって。小さい子供らは、トトが太鼓買うてきた、トトが太鼓買うてきたって喜んだと思う。カーカどうしようもねえトトらのと新規開けて泣いたったてん。トトはいいわや、見てれや、そう言うて特殊されたような手ぬぐい鉢巻きにして、にしめたようなふんどしたすきにして茶の間に行って太鼓にまたがると、どんどかどんどかどんどかどんどか果てて、ねら踊れねら踊れって言うたれば、子供が七人も八人も出てきて、あいえって踊り始めたてん。どんどかどんどかどんどかどんどかすいっちょなすいっちょな踊ってたれば、今度トトが神の長者もガランとせ、下の長者もガランとせ、中の源五郎、副源五郎、副源五郎、どんどこどんどこどんどこどんどこスイッチョなスイッチョなってにぎやかにしたったれば、そのうち破れ掃除のとこからひょつんひょつんと米粒が減ってきて、茶の間はだんだん仕入れなってきたてん。それ見てトトと子供らはなおか元気出して、どんどかどんどかスイッチョなスイッチョな歌って踊ったったてん。したば台所で泣いたったカカもそれ見て元気に出して一緒になって、トトとカカと子供らとどんどかどんどかどんどかどんどかスイッチョなスイッチョな、神の長者もガランとせ、下の長者もガランとせ、 中のゲンゴロウ、副ゲンゴロウ、副ゲンゴロウ、どんどかどんどかどんどかどんどかスイッチョなスイッチョな、バーカにぎやがらったってん。ちょうどその頃、神の長者ゾンがションベシ起きてきて、明日の天気なじらるなと思って外見たれば、あや、シールガンがひょつーんひょつーんって飛んでくガンが見えたってん。おかしげらなと思って、よう見てみてれば、閉まってるはずの蔵の扉のチーンコタの穴から米粒がひょつーんひょつーんと飛んでがんと、あやと思って番頭呼んで、あの米粒がどげ飛んでくか調べてこい、そう言うたてん。同じ頃、下の長者もしょんべし起きて、明日の天気どうだろうなと思って外眺めたれば、仕入れガンが飛んでくガンが見えたってん。大事だと思った下の長者も番頭呼んで、あの仕入れ米がどけ飛んでくか調べてこい、そう言うたってん。神の長者の番頭と下の長者の番頭がひょつーんひょつーんと飛んでく仕入れ米粒の跡ついてってみたれば、バーンも夜も更けたようなところでがに、ゲンゴロウのうちにまだ明かりがついてて、どんどかどんどかどんどかどんどかスイッチョなスイッチョなばっかにぎやがらったてん。こうしてよう見てみたれば、破れ障子の中からそのひょつんひょつんと米粒が減ってくるが見えたてあいやこれは大ごとらって、神の長者の番頭さんと下の長者の番頭さんは大急ぎで長者丼にそれ話したれば、長者丼が今下ことしてたら、いくら蔵の中にいっぺ米俵があったってあったもんでね、ゲンゴロウにごひょう米俵やるすけ、太鼓叩くのやめれって言うてこい、そう言うたて二人の番頭はゲンゴロウのうちに行って、旦那様がそう言うてるすけ、太鼓叩くのやめれ、そう言うた。どうもゲンゴロウはなーに五票ぐれもろたって、今下おもしことやめられるわけがねえ、そう言うたて、十票もらわんばねえな、そういう話になって、ゲンゴロウは神の長者様から10票、下の長者様から10票、米だらもろて、ばっかい正月迎えたって。いちごがブラーンと下がった、三階山の狐がコンコンコンと鳴いたとさ。
あのリズムがすごくいいですね。
いいね、そうね。
もうスイッチョなスイッチョなゲームが頭から離れなくなりそうです。
本当そうね。ね、と語ってる方だからね、これ普段いつも子供に語ってるから、子供喜ぶだろうね、こういう話だからね。
そうですね。ずっと言ってると思います。
そうだよね。
はい。でもやっぱ知らない土地言葉でも。わかりますね、内容がね。
わかるでしょ、はあ、やっぱり土地言葉のリズムっていいよね。
そうですね、
いいね、楽しいね、本当に、
はい、楽しかったです、うん、では先生3話目は、
そう、3話目はね、はい、あの房総半島南部でね、君津というところで語ってらっしゃる高橋康子さんです。
新勝寺のこんこん様、くるりは水の里と言われています。昔々、くるりで一番高い上城山には3本の道がありました。一つは里道で、これは人が里へ行く道。一つは山道で、これは木こりが山へ行く道。もう一つは獣道で、これは獣が通る道でした。人がこの獣道に迷い込むと、里に出られなくなったり、谷に落ちてしまうことがありました。そんな時にはどこからか山の主の狐が現れて、先に立ってとっととっとと歩いてくれました。この狐の後をついていくと、無事に里道に出ることができました。そこでそれを知っている人たちは、上城山を通る時は狐の好きな油揚げや稲荷寿司やイワシを持って行って、道端の岩の上に置いてくるのでした。上城山の隣の山の上に、 新勝寺というお寺がありました。新勝寺の和尚さんはお風呂が大好きで、毎日2度ずつお風呂に入っていました。けれどもお風呂に入るには新勝寺のふもとにある川から水を汲んでこなければならず、それはそれは大変な仕事でした。ある時、房州から狐狩りの漁師がやってきて、炎上山に罠を仕掛け、狐を生け捕りにして殺そうとしました。その罠に山の主の狐がかかってしまいました。新勝寺の和尚さんは狐が生け捕りにされたと聞くと、これは大変だと慌てて漁師のところに駆けつけて、その狐はこの山の主だ、山の主の狐を殺しちゃいけない、みんなを助けてくれる大事な狐だから話してくれと頼みました。漁師は狐を話してくれました。狐は山の奥へ帰っていきました。それからしばらく経ったある日のことです。山の主の狐が新勝寺の和尚さんのところにやってきました。狐は新勝寺の南側の岩壁に水が出るところがある、そこから水を引きなさいと教えてくれました。和尚さんが行ってみると、狐の言った通り岩肌から水が染み出ていました。そこで和尚さんは寺の檀家を集めて横穴の井戸を掘ってみました。すると水がこんこんと湧き出てきました。和尚さんはその横井戸から水を引いて楽にお風呂に入ることができるようになりました。またその水をふもとまで引いたので、村の人たちもいつでもきれいな水をたくさん使えるようになりました。喜んだ和尚さんは祠を建て、山の主の狐をコンコン様としてお祭りしました。コンコン様は水の神様かい、狐の神様かいと聞く人がいるけれど、この辺りのお年寄りはコンコン様は水の神様のことでも狐の神様のことでもあるんだよと言っています。水がコンコン、狐がコンコン。
いや、もう高橋さんの声は、優しいですね。
優しいね、はい、本当そう、ね、
癒されますね。
本当そうだね、やっぱりいつも語ってる方だからね、いいですね。話も面白かったね。
そうですね、
コンコンいいよね、子供なんか喜ぶね、コンコンってとても印象的でしょ。
やっぱり皆さんそれぞれ声も違うし、話し方もね全然違いますからね。いいですね。今日は1101話を語る回で語られた昔話をご紹介しました。今日はちょっと長めのお話でしたね。
そうでしたね。でもやっぱり聞くと面白いね、耳で聞くと ね、
そうですね、皆さん本当に語りが上手だなと、
語り込んでるから ね、
ね、思いますね。楽しかったです。
楽しかった。
では先生、来週も引き続き、
引き続きね聞いていただきたいと思います。
そうですね、はい、楽しみにしています、それでは小澤先生ありがとうございました。
どうもありがとう。
小澤敏夫、昔話へのご招待。